今日はヨハネの手紙、補足の2回目です。今日は有名な聖句2章の2節だけを見てまいります。世全体の罪のなだめの供え物であること、キリストの贖いのことについては、罪のための、また身代わりの、そういうことが繰り返し語られていますけれども、ヨハネはここで改めてキリストの十字架が世全体の罪のためのなだめの捧げ物であると宣言しています。このことの大きな意味を共に確かめましょう。では1節と2節を拝読してお祈りいたします。ヨハネの手紙第1、2章1節2節。私の子供たち、私がこれらのことを書き送るのは、あなた方が罪を犯さないようになるためです。しかし、もし誰かが罪を犯したなら、私たちは御父の前で取りなしてくださる方、義なるイエス・キリストがおられます。この方こそ私たちの罪のための、いや、私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。天の父様、あなたの素晴らしいお言葉を感謝いたします。改めて主がヨハネを通して告げられた素晴らしい御言葉の真理を、私たちが深く知ることができるように、また日々の歩みの支えとできますように導いてください。イエスのお名前によってお祈りいたします。アーメン。ある本に、イエス様のさまざまな御業、人々を助ける奇跡、旧約時代にも預言者たちが奇跡を行いましたけれども、それは限定的で、イエス様はもう数えきれないほどの御業をなさいました。また、ご自身神のお言葉であるイエス様は、語る言葉すべて神の言葉として、真理の言葉として語られました。しかし、そこには限界がありました。イエス様は肉体を取って来られたために、そばにいる人しかそれを受けることができませんでした。また、時間的にも制約がありました。イエス様の交渉外は、はるか昔の3年半です。精力的に各地を巡られましたけども、キリストに会うことができなかった人、またその教えを聞けなかった人、その御業に預かれなかった人が山ほどいました。そして、イエス様にの言葉を聞き、また癒しをいただいたとしても、それが永遠にとどまるものではありませんでした。しかし、キリストの十字架の贖いは、時間的にも場所的にも、またその効果においても無限です。そしてこれこそが他の宗教とキリストの福音とを区別するものです。十字架に、また復活に匹敵する御業はありません。 十字架の贖いが比類のないもの、比べられないものであり無限のものであることを共に確かめましょう。第一にヨハネはこの方こそと宣言します。人となって来られた神の御子イエス・キリストこそ救いです。この方は天地を創造されました。今も支配しておられます神です。道とともにあり、道とともに創造の技、そして支配の技を成してこられたお方です。神と共におられた一人子ですが、父なる神はご自身の愛してやまない一人子を私たちのところに人の姿をとって送ってくださいました。そして見えない神を見えるように神様はしてくださいました。弟子たちは約3年半の間寝食を共にしながらこの方を見ました。その言葉を直に聞き、またこの方に触れました。そしてこの方を知っていったんです。この方には人として生まれた生涯があり、そして決して幻ではありません。私たちと同じように母の胎から生まれ、そして育まれ、幼い時から共に歩み、また苦労を経験しました。仕事を持って働かれました。高く出しておられる方でしたけれども、私たちと共に罪の支配の中にある世界に生き、私たちを愛して仕えてくださいました。この方が私たちのために命を犠牲にされました。キリストの死を非業の死と見る方もおられますけども、そうではありません。聖書に預言された神様の約束を成就するために天の父から命令を受け、そして自らも私たちを愛して命を捨てられたのです。もう観念して死ななくてはならないではなく、最後まで死の力、またこの方を拒んで殺そうとする人々の働きを跳ねのけることができたのに、そうされずに自ら命を捨てられたのです。ヨハネの福音書の10章を開いていただけますか。10章202ページですけども、10章の18節をお読みいたします。誰も私から命を取りません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、再び得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。そしてイエス様は十字架の上で、なお愛を示し、 取り直しをされました。そして19章の30節には完了したと、贖いの務めを完了したとあり、また大声で父を我が霊を御手に委ねますと言って息を引き取られました。確かに自ら命を犠牲にされました。聖書はこの方以外に救いはないとはっきりと宣言しています。この方は神であり、また実際に私たちのところに来られて共に歩み、そして大勢の人々の前でご自分の命を捧げ、そしてよみがえられたお方、唯一の救い主です。第二に覚えたいことは、この方が私たちの罪をあがなってくださったということです。ローマ人の手紙の3章の23節と24節、テキストにも抜き書きさせていただきました。すべての人は罪を犯して神の栄光を受けることができず、神の恵みによりキリストイエスによる贖いを通して与えなしに義と認められるのです。ヨハネの2章2節の言葉には、この方こそと宣言した後に、私たちの罪のためのとあります。神の栄光のために世界とまた私たちは作られ、私たちは神の務めを、神のご計画を担うために務めをいただいて、神のためにどうする力をいただきました。神の形として作られたんです。しかし与えられた自由とまた能力を神に逆らうために使ってしまい、堕落してしまいました。そしてこの最初の人類が犯した罪は、その子孫である全人類に広がっていきました。私たちは罪人、つまり神様の前に逆らい、損なわれたものとして生まれてきました。最初の人類アダムは違いましたけれども、私たちは罪人として生まれたゆえに罪を犯しています。罪とは何か、ヨハネの手紙の第1の3章の4節にこうございます。罪を犯している者は皆律法に違反しています。罪とは律法に違反することです。律法とは神様が定めた命令、神様の御心をはっきりと書き記したものです。また神様があらゆることを通して示しておられる正しい道です。それを人は守ることができません。神様を前に罪過が積み重なっています。そこから抜け出すことはできません。しかしこの方は私たちの罪をあがなってくださいました。あがないとは代価を払って解放する、救い出すことです。私たちの背きの罪のために死に渡され、私たちが義、神様の前に正しいものと認められるために よみがえられました。第一ヨハネ2章2節は、なだめの供え物と、そう記されています。なだめとは、神様の怒りを鎮め、そして私たちが神様に受け入れられるものとするということのために、捧げられる犠牲です。もともと神様は私たちをこのこよなく愛しておられましたけれども、罪がその隔てとなって神の愛と恵みを受けられなくしていました。神様は罪を怒ります。しかし神様の清い怒りをキリストの犠牲が鎮めて、私たちが神様に受け入れられるものとされたんです。しかもその対象は、第一ヨハネ2章2節にありますように、世全体のためのです。世全体、以前の学びで、世とは何かと、三つの意味があると。一番大きな意味では、神様が作られた世界のこと。そして、もっと狭まると、人類社会全体のこと。そして、さらに限定した意味、これが聖書で最もよく用いられていますけれども、罪に支配されて神様の怒りのもとにある人類を指しています。本来ならば神様に裁かれなければならない、すべての人のために、何しろ全人類が罪を犯したからです。その世全体のために、なだめの供え物として御子キリストは命を犠牲にされました。この犠牲によってすべての人に許しが差し出されました。この犠牲によって神様はすべての人のすべての罪を許して受け入れることができます。ですから例外なく神に立ち返り、そして罪を告白する者は許されます。イエス様を信じた後も罪を犯してしまうものですけども、それも許されます。すでに許されています。ですから、このヘブル人の手紙の4章16節に書いた招きを、私たちは真摯に受け止めて神に立ち返ることができます。ヘブル人の手紙の4章16節、ですから私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づこうではありませんか。はい、と言えるんです。また、そう呼びかけることができるんです。神様は選ばれた人を救われると。そう聖書は、救いが選びによることを告げています。それだけですと、私たちには誰が選ばれたか分かりませんので、あなたはイエス様を信じて救われますと確信を持って言えないんです。もしかして選ばれてないかもしれません。そしたら無理ですねということになってしまいます。しかし 世全体の罪のために死なれたという宣言がありますので、ですから私たちは確信を持ってキリストの救いを伝えることができます。そして信じた者は必ず救われるんです。罪を許されて永遠の命をいただき、神の子供とされ天国を受け継ぎます。この方が私たちの罪をあがなってくださった、すべての人のために犠牲となってくださった。ですから私たちは信じるならば誰でも救われるのです。いくら信仰があってもこのキリストの犠牲がなければ、すべての人のために死なれたキリストの犠牲がなければ、それは不確かなものです。しかし私たちはこの方が世全体のためのなだめの捧げ物であるという宣言によって確信を持って信じ受け入れ、また確信を持って伝えることができます。もう一度二章二節をお読みして終わります。この方こそ私たちの罪のための、いや私たちの罪だけでなく世全体の罪のためのなだめの捧げ物です。天の父様、あなたのお言葉をありがとうございます。御言葉に立って私たちが自分が信じて救われたことの確信と、また伝える確信をしっかりと保つことができるように、どうかお言葉をさらに深く与えてください。イエス様の名前にお祈りいたします。アーメン。